ファミコンキッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
6-4。
イェーイ。
はい、パーソナリティの。
はい、パクって花井と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、はいはい、6-4ですけれども。
はいはい。
いいですね、やっぱね、この、分けてね、タイトルコールを言うっていうのは。
そうですね。
非常に聞きやすい。っていうことがね、わかりましたので。
徐々に、そう。
そうですよ。見える化を進めていきますのでね。見えるラジオってどうなったんだろうね、あれね。
なんすか見えるラジオって。
なんか昔あったんだよね、多分ね、テレビでさ、なんか文字放送みたいなのが始まった時があって、
はいはいはい。
ほら、なんか、今日の料理とかのさ、レシピとかが、なんか後でも文字情報として、見えるみたいになった時に、なんかラジオで今流れてる曲は、これですよ、みたいなのをこう、文字で出すみたいな。なんかそういう、ね、
サービスが
あったんですよ。ここまでデジタル化するちょっと前。
はいはいはいはい。
多分ね、どれぐらいだろうな。多分森高千里とかがまだ日本放送でラジオやってた頃だと思うんだけど。っていつの話だよって。
何で見れ
ん
の？
なんだっけな、なんかテレビかな。もしくは見えるラジオ聞く気みたいなラジオだったような気もするんだがね。ちょっとリスナーさんで見えるラジオについて、こう、詳しく覚えてる方、ぜひ。
今も見えるラジオで聞いてるよっていう。
ねえ。そしたらなんか我々もいろいろ載せたいですよね、文字情報の中にさ。
今やってる話題はこれ。
とかね。TMNT って、激カメ忍者伝とかさ、そういう。前回のね、TM ネットワークの話で、TMNT って出てきた時に、TMNT とは、みたいなのをこう、文字情報にさ、ミュータン、なんだっけ、ティーネイジーミュータン、忍者ミュータントタートルズだっけ、なんかわかんないけど、亀の忍者みたいなやつ。
そう、亀の忍者です。
うん。コナミからね、一番最初出た時にさ、激亀忍者伝っていうタイトルだったんだけど、俺はあっちの方が好きだな。
激亀
ってなんだろうっていう。激しい亀の忍者伝説みたいな。
すごい伝わってくるよね。
ねえ、TMNT とかさ、まあ、2作目からなっちゃったけど、そうそうそうそう。MNT ってなって。
まあ、
ねあって、激カメ忍者伝の方がなんか、ねえ、おお、なんか凄そうっていう、
やばい。
やばい感じが伝わってくるからね、いいと思うんだからね。そうそう、そういうノリだよね。激カメってなんだろうって。
訳してもそんなならねえ
だ。うん。まあ、だそういうさ、タイトルを考える部署とか行きたいよね。映画とかあるじゃん、洋画とかでさ。それを邦画にするときに、最近はもう全部カタカナでさ、書いてしまうけれども、なんかこう、ね、いい役にするっていうのはね、パシフィックリムってちょっと前ありましたけども、あれとかもね、パシフィックリムって言われても、何のことだかよくわかんないじゃないですか。で、調べたら、まあ、パシフィックって太平洋かな、
はい、
のことで、リムってなんだろうと思って調べたら、縁溝とか縁とかいう意味らしくて、
そうなんだ。
まあ、そこの太平洋の縁から、怪獣が出てくるので、なんでパシフィック、そうそう、パシフィックリムってタイトルだったんだろう、だけどさ、わかんないじゃん、そんなの。なんかね、海底大戦争とかさ、そういう風に言ってもらえればなんか、うん。
海底大戦争
とかなんか、うわ、怪獣だみたいなさ、なんかそういう感じにしてくれた方が、わかるのに、なんかパシフィック、リムってなんだっていう。
ロボットがなんか怪獣やっつける映画なんだなっていうのが、
一発で伝わるようなさ、なんか、タイトルにしてほしいよね。
ラ ライアン二等兵。
あ、そうそうそうそう。ライアン二等兵。プライベートライアンね。
そう。
ライアン二等兵。
プライベートライアンって言われてもなって。
そうそうそう。ライアン二等兵って言われると、でもなんか一気にコントっぽくなるよね。なんか、コメディなのかなっていう。ロボット三等兵みたいなさ。
そうだね。
だまあ、まあまあだ、別にあの、激カメ忍者伝の話じゃなくてですね、あの、最近のゲームなんですけど、私あの、最近のゲームでですね、まあ前回あの、グランセフトオートを花井さんがやってるって話あったんで、まあ私も最近のゲームの話なんですが、はい。
あの、グランドセフトオートでした。
あ、グランドセフトオート。
はい、ファイブです。
あー、でも全然タイトルも我々分かっていないっていう。
世界一売れているのにこんなもん
ね。ねえ、なった。これもさ、もっと分かりやすい、あれですよ、放題をさ、
そうなんだよ。
つけてくれればいいんだよね。
そう。だからオートは多分、その車がメインなんで、やっぱり車ないと何もできないから
。あー。じゃあなんか、なんだろうね。なんか、近未来カー吉野郎とかさ、そういう、なんか、
未来じゃない。
あ、未来じゃないか。今、ナウか。ああ。
スマホとかも今の、
なるほどね。
使っている感じの、その、iPhone 5S みたい
な。ああ。なバリバリカー吉野郎とかさ、なんかそういう、わかりやすいタイトルだったらば、ねえ。みたいなさ。
いや、でもそれで、その18歳以上の Z とかついてたらすごいやりたいもん。
いや、ね、だってわかるじゃん、どういう感じなのかがさ。
バリバリカーキチ野郎本当に。
うん、もう、あの、北斗の剣のさ、トゲトゲついた人とかすげえ出てくるんだろうなっていうのも思うしさ。
いや、もうまさにそれ。
ああ。だから、そう、わかりやすいよね。あ、そうそう。
アメリカ人が好きなものが全て詰まっている。
うん、そら、今んとこだけ聞くと、暴力とドラッグがね、アメリカ人が、まあ、嫌いではないだろうけれども。まあそう、でね、私は、あれですよ、PS ビータっていう、まあ、PSP のね、後継機みたいな携帯機ですけども、
はいはい、
それであの、魔装鬼神3というゲームをやっていて、まあこれあの、魔装鬼神っていうのはですね、スーパーロボット対戦シリーズの中に出てきた、まあ、オリジナルのロボットがいるんですね。サイバスターっていうのが。まあもともとスーパーロボット対戦はあの、マジンガー Z とか、ゲッターロボとかいろいろそういう既存のロボットがたくさん出てくるんですが、まあそれだけだとちょっと話がこう収集つかなくなっちゃうんで、
はい、
バンプレスト、発売元のバンプレストが考えたオリジナルのロボットが出てくるんですね。
はいはい、
それがまあサイバスターってやつなんですけど、うん、なんかそのスーパーロボット対戦シリーズもすごいたくさん出てくると、そのサイバスターと同じところから来たロボットとかも出てきて、なんかこのオリジナルだけで一個話作れんじゃねえかみたいなことになって、
はい、
でまあそのサイバスターたちが主役の話っていうのができて、それが魔装鬼神なんですよ、
はい、
でそれがなんとですね、一番最初に1が出たのが、
はい、
スーファミで出たんですよ、
はいはい、
でその後長らく2が出てなくて、どんぐらい15年とか20年とか経ってから、
ほうほう、
去年ぐらいに2が出たんですね、急に。
おー、すごい。
PSP で。
はい。
で、それから、まあ、半年ぐらいして3が出たと。
はい、早い。
なんかね、その、ウィンキーソフトっていうところが、もともとスーパーロボット対戦シリーズは作ってたんですけど、
はい。
まあ、いろいろあって、その、バンプレストとちょっと離れてたらしいんですね。で、それがなんか和解したのかよくわかりませんが、
はい、
十何年後かにじゃあ2を作ろうってなって、
ほうほう、
で、まあそうなったら3はもう早いと。
早い。
まあ実際ね、2の最後で、なんかラスボスみたいなやつ倒したら、
ほうほう、
あの、なんか顔だけこう、顔見えなくなって影みたいになってて、
ほうほう、
うん、あいつがやられたようだな、みたいな。まあ、しかし、まだまだ私が出るまでもない、みたいな感じで終わってて、あ、これ3の、あれなのかな、ボスなのかな、みたいな感じで終わってたから、まあ、3は出るだろうな、とみんな思ってたんですけど、
はいはいはい。
まあ、その3を今やってるんですが、まあね、PS ビータが重いんですよ。本体がね。そう、PSP 初期型よりさらに重い。
はあ、あの、なんかね、3DS、
うん。
LL、
はあ、はいはいはい、はい。
ね、この間持たせてもらったんですよ。あの、うん、モンハンをね、どんな感じか。
うん、
ね。めっちゃ重かったんです
よ。あ、LL も結構重いんだ。
そう、3DS、LL
か。
でもね、あれね、スケ置けるんですよ。
あ、なるほど。うん、
重いわって。
あ、そうなんだ。
言いながら、こうずっと持ってると言ってて、その狩りにずっと。
ああ、なるほどね。
にしては重すぎると。
うん。
そうそうそうそう。ちょっと疲れるみたいな感じで。でもまあまあ、ね、ポケモンとかだと置いてできるしね。
うん。
そうそう。
いや、このね、PS ビータはですね、非常に重いんですよ。
後ろもさ、なんか、触れるよね。
あ、そう。ただこの、なんだろうね、この背面にあるタッチセンサーを使うゲームってなんか今まで出てないんじゃないかね、まだね。
まだ、あ、でも、それはいずれさ、そのファミコンにマイクがついててさ。
あー。なんか、ウルテクに使われるのかね。
ウルテクに使われるよ。そう。ウルテクに使われる。
なんか、今んとこまだそのセンサーを使ったやつが出てないらしく、うん、なんかね、やっぱね、その、どういうことに使われるのかっていう話を、になるとさ、みんななんかこう、わいせつなね、
わい
せつな方向に行ってしまうんだよね、その、位置的になんかさ。
ああ、そうだね。
うん。だから、あんまり、ちょっと、まだまだなのかなっていう、健全な使い方をされるには。だ今、現時点ではウルテクに使うぐらいしか。
そうだね、その、後ろのその、
そう、やつを左右でガーって擦ると、うん、なんか超必殺技が出るとかさ、
出るとか
無敵になるとか。
そうだね。
だね、その、ただ重くて、
うん、
で、私、このなんかね、最新の PS ビーターも、また出てるらしいんですけど、
あ、なんかこうカラフル
うん。あれはもっと軽いのかもしれないけど、それを前に買ってしまったので、黒いやつなんですけど。で、これなんか、PS ビータってまあ通信ができて、で、Wi-Fi と、まあ無線 LAN みたいなやつで繋ぐやつ、と、もう一つ普通の、何 ?3G 回線ってまあ iPhone とかのさ、電話の方の回線、携帯の、あれでも繋げるようになってて、なんかそれが無料で1ヶ月ぐらい使えますよ、ユニットがついてますみたいなって言って、明らかにその分重いだろう、これっていう。どうせ使わねえのに。そら移動中にさ、電話回線を使ってまで、ゲームで通信する局面は多分ないだろうなって思うんだけど。
すごいよね。
うん。そんな緊急事態ねえよって思うんだけど。なんだけど多分その分重いんだよね、これ。で、しかもなんかケースっていうかさ、傷つかないハードケースみたいのもくっつけてみたんだけど、
はいはいはいはい。
これね、そうしたらなんとね、なんか、まあ、その魔装騎士っていうゲームでは、ソフトリセットっていう、まあ、リセットボタンじゃなくて、
はい、
ボタンの組み合わせで A って同時に押すとリセットがかかるっていう機能があるのね。
あ、あれだ、なんかパソコンのさ、こう、シフトと。
あ、そうそうそうそうそう。
A なんとか。
とかみたいな。で、それが、LR と、スタートセレクト同時押しなんだけどさ。で、この操作は結構頻繁にやるのね。攻撃が外れたりしたら、セーブしたところからもう一回やるみたいのが結構、その、スパロボシリーズで上等手段だからさ、まあリセットするわけですが、まあこれがね、押しにくいわけですよ、その。 俺、じゃあまあ、ラジオなんでお見せできないですけど、どうやってるかっていうと、L を左手で押して、L を左の人差し指で押して、で、R を右の人差し指で押して、で、そこまではいいんですよ。ただ、セレクトスタートがね、本体の右端の方にあんの。だから、二つとも。なんで、左手の親指と、右手の親指で、セレクトスタートを同時に押すっていう。左手が超きついんですよ。その左の方から伸ばしてきてるから。
それはさ、こう男子はまだしも。
そうなんだよね。
結構女子のさ、
女子のことを考えてないですよ、これは。
女子、男性のもう。
だって男子、まあ、仮染めの男子ですけど、俺でもきついわけですよ、これ。この伸ばしてやるのがきついし、持ってるのも重いのに、これ女性陣がさ、まあ、仮にですよ、その、なんか乙女ゲームが出てさ、PS ビータで出たとすんじゃん。それ買ってもさ、まず重いし、で、まあ、九段のそのソフトリセットみたいなのがあった場合にさ、押せねえじゃんっていうのもあるし、これはねえ、ちょっとねえ、女子に優しくないんじゃないかなと思うわけですよ。
ねえ、乙女ゲーム。
した
いじゃんね。
ねえ、PS ビータで、ねえ、出ないのかね、わかんないけど。まだ PSP なのかな。いや、初期型の PSP も結構重かったんですよね。
はいはいはい。
で、それで乙女ゲームやってた女子がさ、重いと。その、ずっとやってると。なんで、新しい軽いやつが出た時に、あ、これでようやく、金色のコルダとかさ、
そう
アンジェリックとかそういうのもまあ、長時間やれるわ、みたいなこと言ってたから、だからね、それぐらいの軽さで、女子はちょうどよかったのに、このビータのこの仕打ちですよ。
ああ、なるほどね。ちょっとこう、乙女、そうだね。乙女の気持ちちょっと、
ねえ、女心が全然分かってないんだから、もう、みたいな、さ、ことを言うんだよ、きっとね。
なる、だから、腕は辛くないか、みたいな。
あ、そうそう。あ、そうか、そういうことを言わせりゃいいのか。緑川ひかるさんとかにさ。
そう、まあ、まず電源入れた時になんか一つ言ってもらって。
そうだね、あまり長い時間持っていると手が疲れるから気をつけろよ、みたいな。
そうそうそう。俺と会うのもちょっとそんな、まあ、そこそこにしろよ。
あ、そうそうそう。
はい、ちょっとツン。
ツンなね。
と言われて。
別にお前の腕のこととかを心配してるわけじゃねえが、みたいな。
そうそう
そう。そういうことを言ってくれるわけね。
お前の腕首があれだ、って言って。
ああ。
そう、言ってくれたりして。
なんか、まあ、30分くらいしたら。
あ、そうだね、30分くらいしたら。うん、
手疲れてないかとか言ってくれるわけね。
急に言ってくるから。
ゲームの進行と関係なく言ってくれる。
そう、関係なく。はい、
いいえ。はい。あ、そうか、そういう風に使えばいいのか。
ね、で、はいって押したら、まあまあ、また一言なんか言ってくれて、
ああ
またな、みたいな
言
って
く
れて、
うん、
いいえって言ったら、まあまた、じゃあ、
じゃあ、もし、今出てるか分かんないですけど、PS ビータで、乙女ゲームに限らずね、まあゲームをやってる乙女の方、
そうだね、
ビータ重くねっていうのをちょっとね、聞きたい。俺は重いと思うんだけど。
乙女ゲームするのにビータ重くね
重くねっていう、その重さよりも彼に対する愛が勝るって言われりゃ、そりゃ、まあそうかって思うけれども、にしても重いようなね、気がするんで、まあ、もし乙女の方で聞かれてる方、PS ビータ重くないかっていうのにちょっとね、ご意見いただきたいかなと思いますけれども。って言ってですね、もうじきですね、あ、もうやってんのかな、魔法少女マドカマギカというアニメがありましたが、それのですね、第1話ね。ああ。それの、劇場版、
はあは
あ
は
あ、で、まあ、映画、ちょ、去年ぐらいかな、
はい、
に、その、テレビシリーズの、 総集編みたいな感じのが前後編で劇場映画化されたんですけど、まあそれの新しいその続きの映画がまた10月の26日ぐらいからやってるそうなんですけれども、まあ、あのですね、非常に私も全然テレビで人気があるっていうのは聞いてたんですけど、なんか全然知らなくて、まあうちテレビジョンがないので、いや、そう、なんで知らなくて、で、劇場版が始まった時に、まあちょうどその時、職場で隣の人がスーパーオタな人だったので、なんか、その前編の初日かなの次の日に朝行ったら、ご覧になりましたかって言われて、何がですかって言ったら、マドカマギカに決まってるじゃないですかって言われて、いや、テレビシリーズを見てなかったんで、多分見てもわかんないんじゃないかと思うんですけどって言ったら、いや、全く問題ありませんと。その、劇場版はその総集編になってるので、劇場版から見ても話はわかりますので、ぜひ見てくださいみたいなこと言われて、じゃあまあちょっと行ってみるかと思って見たんですよ。だからかなり面白くてですね。で、前編と後編とも見たんですが、まあ要はその魔法少女になって、で女の子たちが戦うんですけど、
はい、
なんか願いを一個叶えてくれるんですね、魔法少女になる代わりに。
何でも、
何でも、なんだけど叶えたらその代わり魔法少女になって、魔女と戦ってもらうよみたいな感じの契約をするという話なんですよ。
はははは。
でまあそのただいろいろその後ハードな展開になってくるんですけど、実はその、魔法少女になって、その後、過酷な運命を辿ることになるっていうことは、言わないんですよ、その最初に。
願いを、
そうそう、一個叶えるってしか言わないんですけど、実はそれを叶えて魔法少女になっちゃうと、こんな大変なことがあるっていうのが後でどんどん分かってきて、で、その魔法少女にしてくれる、なんか、やつがいるんですよ。
はいはいはいは
い、なんか、白い狐みたいなやつが。
ほうほうほう。
キューベーとかいうやつなんですけど。
うん、
まあ、そいつがね、最初言わないんだよ、それを。で、後で分かって、なんで言ってくんなかったのって言ったら、いや、聞かれなかったからだよ、みたいなこと言って、ええー、みたいな。
悪い。
っていうね、そういう感じの話なんですけど。
だから、魔法少女ってさ、
うん。
ああ、
そうそうそうそう。
ねえ、なんかそういう風な、
うん、夢いっぱいみたいな。
夢いっぱい。
そう。で、最初思ってたら、
なりたい。
実はそんなことはなくて、みたいな。なんかね、一人すげえかわいそうなやつがいて、その、魔法少女に何人かなるんだけどさ。なんか自分の、そいつは自分の幼馴染の男の子がさ、バイオリンがすごい上手い。男の子だったんだけど、事故で手が動かなくなっちゃって、で、もうバイオリンが弾けないってなっちゃうのね。で、まあいろいろあって、じゃあ、そいつの手を治すっていう願いを叶えてもらって、魔法少女になるわけですよ。
はいはいはい
はい、で、まあ、治ってバイオリンが弾けるようになって、まあその姿を見て自分も嬉しいって思ってんだけど、
はいはいはいはい、
で、治ったと思ったら自分の親友の女の子がさ、実は、そいつの男のことが好きだったとか言い出して、で、ただその、魔法少女になった子もね、がその、ずっと好きだったの知ってるから、明日告白するから、一日、なんか、時間をあげるから、その間に、自分が先に言うなら言って、みたいなこと言って、で、なんだけど、そこでその魔法少女になった子がね、実はその魔法少女になっちゃうと、こういうなんか変な感じの体になっちゃうっていうことを知って、で、それでもうなんかそいつに気持ちを伝えることなんかできないってなっちゃって、その親友の子が告白しちゃうみたいな。っていい感じになっちゃうみたいのを見て、そいつが絶望して、みたいな感じの、すごい、すごい、おーっていう。あ、結構鬱展開になるね。
超
ああ、まあ、そう、まあ、そうね、壮大なネタバレなんだけどさ。
壮大ネタバレ、
ね、をすると、まあ、これから見るよっていう方はここでね、切ってもらうといいんですけれども、実はその子は、その絶望して魔女になっちゃうのね。だから、実は魔法少女っていうのは、みんな、後々魔女になっちゃうっていう存在で、要は魔法少女が絶望した時に魔女になるっていう仕組みなのね。
それを倒すためにまた。
そう、魔法少女を生み出してるの、その狐みたいなやつが。だそれを一切言わずに、願いを一個叶えてあげるから魔女と戦ってね、みたいなことだけ言って契約させてるっていうのがそいつっていう。
で、殺し合いみたいな
感じ。まあ、そうだね。
じゃ魔女になっちゃうともう戻れない。
もう戻れない。
魔女になっても死んじゃうし、
うん、
戦いに負けても死んじゃう
しっていう、
お
ーすごいよーっていう感じの話なんで。
そうだね。じゃあキューベを倒せばいいじゃん。
まあだからそういう風な思惑で行動してる魔法少女もいるんだけどね。
ああ、あいつを倒せばなんとかなるかもなっていう、あ
っていう、まあ感じなんで、まあまあね、興味があれば見ていただければと思うんですが、まあそのそこまで行かなくてもさ、まあそういう枷を負わずとも何叶えてもらうっていう、その
そんな、
いやまあそこまでだとちょっとあれだな。
そこまでだとあれなんでちょっともうちょっと軽めのやつで。
じゃあ年末ジャンボがさ。なんか7億円になったらしいんだわ、その賞金っていうか、一等前後賞合わせて。
やばい！
今までほら 3億とかだったじゃん。
3億だった。
7億当たったらどうする？
ちょっとその7億っていうのが、
うん、
もう全然ピンとこなくて、こう東京ドーム何個分って言われるよりも、
あ
ーピンとこないよね、こうなんか。7
億だったら、7億って言ったらどうなんだろうな。なんかメジャーリーガー2人ぐらい契約できんじゃないの。
え、なんだっけ、ナベツネみたいな感じ。いや、わかんないもん。
ああ、
もうどうする、何しようか。どうしよう。とりあえず、
うん、
ポンって入るじゃない。
7億ね。
うん。で、どうしようかなぁ。
まあ、あと3分ぐらいね。
そう、待って、とりあえずじゃあ、うまいもん食べるわ、じゃ
あ。7億あるんだから。
とりあえず食べて考えた。とりあえず寿司食べて。
寿司食べ、腹いっぱい食っても多分、10万もいかないと思うけど。
寿司食って、で、どうしようかなって考えて、うん、あ、じゃあ
ああ。
好きな声優さんのドリーム。
いやでもそれも1億ぐらい、1億もかかんないと思うよ、多分。
かかんない。そしたら、そうだね、だからもうほんと道楽だよね。わあ、これは金ドブ。
金ドブ？
金ドブ。どうしようかな、金をね。わあ、それすごい夢がある話だね。
7億だからね。今までのその、3億使ってもまだ半分以上残ってるっていう。ねえ。
とにかくちょっとあれがなんちゅうか、遊び、旅行とか行くかな、遊びに行くかな。
ああ、なんかでもほら、檜山記念館とか建ててもいいんじゃないの。
ああ、そう、檜山市にちょっと、いくらか払って、プライベート撮影会とかどう。このアイドルみたいにさ、プライベート撮影会。
それも多分ね、1億ぐらいでいけると思うよ、多分。
大丈夫、奥さんいるから、奥さんがこう首を縦に振らせる値段をさ、
それ7億もかかんのかな。
7億でって言われたら、
いや、それ、
どうしようか
いいと思うよ、食事と写真ぐらい。
そう、まあ、
多分3000万ぐらいでいけると思うけど。
大丈夫ですかとか。
檜山の？
そう、水着、泳いでる。
ああ。
やっぱアイドル DVD だから、やっぱ アイドルとかさ。
アイドルって、それ女の子のアイドルじゃんか、それ。
砂浜走ったりとかさ。
ああ、木からこう、顔出したりとか、木の陰から。
顔出したりとかさ、そう、しなきゃいけないから。
うん。
なんかそういう動物と戯れたりとかさ。子犬抱っこしてるとかさ。
ああ。
なんかそういうシーンもやっぱりいるんですけどって、大丈夫。
だって7億あればできると思うわ、それ。
ドンって奥さんの前にドンって飛んで。
いけるっしょ。いや、多分ね、3000万ぐらいやってくれると思うけど。
あ、そこ大丈夫かな。7億はさすがに私もね、詰めないわ。やっぱやりたいことに、やっぱ寿司も食べたいし。
寿司は多分5万ぐらいでいけるよ。まあね、っていう感じで結構、いい時間になってまいりましたが、まあ、なのでね、7億円、リスナーさんもね、俺なら、私ならこう使うよとかになりましたらね、ハッシュタグ、ファミー教でね、メッセージいただければ紹介したいと思いますので。
はい、
じゃあ、ロックの4もいつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。ということで、
ありがとう。